サイサイサイサイボードゲームカフェ採用
We are board game。
はいどうも皆さんこんばんは。こちらは大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェ採用からお届けしている木曜ゲーム会アフタートーク。司会を務めるのは私、あなたの心のスタートプレイヤー茅宮野と、
あなたの心の敗北トークンテチロンがお送りいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
この配信はボードゲームカフェ採用からお届けしております。はい、ということでね、
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ちょっと初心に帰った入りで、
ね、懐かしいですね。
ですね。
思わずハモりました。
はい、素晴らしかったです。
覚えてました、
はい、ほぼハモってました。はい、ということでですね、本日木曜ゲーム会6月8日の、47回目の開催となりましたね。
はい、ですね、今日はですね、相変わらずの僕が人数を数え間違えてて、うん、まあ、14名までは数えてたんですけど、
はいはいはい、1
人電話のほら、ね、ショートメッセージサービスありますね、
あ、はいはいはい、
あちらの方で受け付けていたので書き忘れてたっていう
ので、まさかのそんなところから。
はい、お一人ね、まあ、常連さんなんで電話番号でショートメッセージでっていうことで、まあ、僕が悪いんですけど、
うんうんうん、
それでまあ忘れてて15名ですね。フルメンバーという形で、
今ね、なんかあの連絡の手段が多すぎるんですよね。
そうなんですよね。ちょっといろいろ受け取ったり、うん、ちょっと別の席の予約とかに電話来たりとかしてるうちに、あのさっき受けたのをすっかり忘れるっていう、うんうん、ことをよくやらかしてしまってまあそれと別で注文はやらなかったとか、
はいはい、
インストの途中やったりとかで、まあ、ちょっと記憶がごちゃごちゃしちゃうっていうのがありましたといつものことです、はい
はい、
というわけで遊んだゲームがですね、はちゃめちゃジェットコースターとコンプレット、
はい、
ナショナルエコノミーメセナ、リブリオス、
ポコン、
8ビットモックアップ、8ビットですかね、
マジックメイズ、
宝石のきらめき、袋の中の猫フィロー、ディセプション、キャプテンダイス、ブラフ、ドロドコ、ドミニオン、ニムト、そして最後に桜降るように決闘ということで、まだ後ろでやってますね。
そうですね。ちなみにこれ桜降るようにの4
は、あ、ちょっと用が間違ってますね。
そうですね。はい、夜では
世代の代ですね。
そうですね。
すいません、間違ってました、ね、
はい、いえいえ大丈夫です。
というわけで、まあ、結構いろいろやりましたね、
はい、そうですね、結構いろいろやりましたね。まあ人数も多かったからね、まあ、常時3択が常にフル稼働してて、
さすがに15人です
ね。
で今日今回お店に初めて来られた方がお二人3人かな、うん、でもお一人はなんか一度見たことある気がするんで、
うん、
多分2人だと思うんですけど、でそのうちの一人はもう全くボードゲームが初めてということで、
でしたね、
あの大阪すごろくさんっていうところの、うん、キュレーションサイト様にうち宣伝いただいてるんですけども、
うん、
そこのツイートを見て、はい、あの結構あれはいろん な、 なんていうの、観光名所とか、
うん、
大阪のね、あの美味しいところとかを紹介しているようなサイトなんで、はい、全くゲームをしてない方にもフォローされてる方に紹介するっていうのをやってるんで、それを見てたまたま興味があって来られたということで、
はい、ねえ、でも20年前に
そうですね、マジックガギャザリングをやったことがあるということで、若干その辺の片鱗があったから、やっぱりそのボードゲームという名前に金銭に触れたんでしょうね、うんうん、なんか気になったというか、なんか結構満足げに帰っていかはったんで、
うん、
まあ、よかったかなという気がします。
結構僕が対応させていただいていて、その方でなんかね、まあ、あのドミニオンを動画で見たっておっしゃってて、確かにニコニコ動画で、
はいはい、ニコニコ動画
で、ね、そうそう、で1回ちょっとやってみたいっておっしゃってたところに、たまたまあの、ね、もう1人やったことがないっていうことで、
はい、
結構ドミニオンやったことないって珍しいって、結構なんか
一周回った感じです
、まあかもしれないですけどね、
もともとドミニオンがきっかけでボードゲームを始められる方が多かったんですけども、そのブームがちょっと去って、
うんうんうん、
でまたその名前だけがやっぱり聞いたことあるみたいな感じで残ってたのが、また一周回って、
そうですね、
って感じじゃないですかね、
はい、で、まあ、今回初めてやっていただいて、まあ、あの結構こんな風にやるんですよっていう、まあ、お手本プレイじゃないですかね、まあ、そんな感じで。
じゃあ投資で最後まではやらなかったんですか？
ああ、いやいや、やりましたよ。ああ、だから僕が実際一緒に入って、はいはい、お手本っていう感じでやった感じです。
あ、なるほど。
だからまあ一応お手本プレイなんで、あのちゃんと勝たせていただきました。
勝ったんですか。ああ、インスト勝ちってやつですね。
はい、インソダチを
決めました。お疲れ様です。
お疲れ様です。
気をつけて、
はい、今サクラフルに決闘をやっていた2人が帰られました。
そうですね。はい、というわけで、コメントを見ていきましょうか。
はい、コメントを読ませていただきます。はい、
爽やか色男爵さんが初見です、うんこうということで、
うんこう。
はい、ヤマさんがサイサイサイサイボードゲームカフェ採用。ああ、先ほどの入り方のですね、は
い、
懐かしのね。
はい、
ね、ヨタラシャクさんが、はい、入り方が普通だったけどネタ切れって聞かれてますけど、どうですか。
入り方が普通だったけどネタ切れ、はい、どうなんでしょうね。入り方ってどこのことを指してるのかな。
多分初めのオープニングじゃないですか。
ああ、いや、やっぱね、基本的に僕いつも常々こう僕は自分で思ってることとしては、初心に帰るっていうことがね、
なるほど、
基本重要だと思ってるんですよね。はい、僕はなんかゲームを作るっていうのはね、基本やっぱりよくやってるというか、まあ、メインでやってることですけど、ゲーム作ってる時も初心に帰ることを忘れないようにしてるんですよ。
はい、
だから言ったらこのゲームをやって自分が面白いかどうか、どういった点でドキドキできるかっていうのを常にこう考えるっていうのが初心っちゃ初心なんですけど、そういうのを忘れないようにしてるっていう点で
オープニングを
初心に返すみたいな。そうそう、
それはまあネタ切れは誤解ですよという、
ね、そうです、ネタは切れてないですよ、切れてないですよ、
切れてない
です。俺切れさせたら大したもんですよ。
誰やったっけな、これ。なんか古い人ですよね。
小力ですね。
ああ、超、いましたね、はい、
はい。昔よく似てるって言われました。
あ、そうですか。
はい、
へえ。
なんかおちょくってんのかなと思いました
けど。うん、まあ、あまり似てると言われて嬉しいかと言われると。
うん、なんか多分そうですよね。おそらくは、なんか多分いい意味で言ってる感じではない感じがしますね。
あ、
うん、まあいいんですけどね、誰に似てるって言われる。まあありがたい話ですけど。
はい、あとは何かゲームで印象に残ったことありましたかね。
そうですね、まあまあマジックメイズをやっていただきましたけど、
はい、
この間初めて僕自身がやって、で一応まあそれでルールはまあ一応覚えた
過程
で、
はい、
初めてやる人がお二人ぐらいいてはる状況で5人でやっていただいたんですけど、まあ気づかないね。
気づきませんね、あれはね、全然気づかない
ね。もうだから僕ごめんなさいですけど、見ながらずっと笑ってました。
あ、なんかクスクスしてました、
気づかないと思って。
あれがね、いや結構ね、人のやつは気づくんですよ、
うんうん、
こっち行ってほしいのにって思うんですけど、はいはいはい、自分が置かれた時にえってなるんですよ、
うんうんうん、
あれなんか見逃してたって
。そうですよね、
ね、気づかないですね。
そう、いろいろ
特にワープの人は。
そうですね、ワープが結構難しいですよね。
ワープがね、こうパッて働かないんで、
うんうんうん、
ここ持ってけば近いとかがね、
はいはい、
いまいち浮かばないんですよね。
今日見ててうまいなと思ったのは、その経験者の人がやってたんですけど、
はい、
相談できる時間ができるじゃないですか、砂時計使うと、
はい、
その時に方針としてこの順番でやりましょうって言ってて、それはちょっとうまいなと思いました。
リーダーシップですね。
そうそう、この順番でなんだ、武器を取らしに行く途中のチェックポイントを行きましょう、でその後にこの順番でゴールさせましょうみたいなのを言って始まったら、全然その通り行ってないっていうね。
あ、武器を問うい
や、でもまあそれは確かに分かりやすいなと思って。
なるほど、ね、
でもその通りに行ってないな、
触ってないっていうね。いざ動かし出すとみんな混乱するわけですね。
そう、
ね、なるほどね、
面白い、いいゲームだと思うんですけどね。
まあいいゲームですよね。
そう、なんか戦犯問題、そのやっぱ誰かが見逃しちゃうと、その見逃した人のせいでゲームが停滞しちゃうっていう、
まあ、結局それもその戦犯が起きた時に指摘する人の性格ですよね、
うん、
だから、
うんうん、
言っちゃっていう、つい言っちゃうっていうのがなければ別に和気あいあいと遊べますよ、
ね、だからね、これね、僕思うのはね、仕事とかでの性格とかが出ると思うんです
よね。あ、出ますね。
そう、僕なんかは人がミスしたとしても、何でしょうね、その自分で気づいたらいいし、で気づかなかったならこれ多分こうした方がいいかもとか言うぐらいで、なんかその責めるってい う, もう基本概念がないわけですよ。
ああ、
だって絶対自分もミスるわけなので、
そう、ね、
そう、仕事なんて絶対確実なものなんて一つもないの で,
ないです、ね、
自分もミスるかもしれないって考えると、いやだったら人のミスなんて責めれるわけがないよねっていう考え方が基本、僕の基本概念なんで、
ね、
そうなので、まあ、やっぱりね、そういうのを責めちゃう人と責めちゃわない人っていうのが分かれちゃう、
その辺が出ちゃう、まあ、より性格が出やすいゲームっていう気がしますね。
責めても何も生まないんでね。
まあね、
はい、圧力しか生まない、
不穏な空気しか流れないですからね。
面白いゲームだと思います。
いいゲームだと思います。
はい、僕はすごく好きになりました。 はい、あとはなんかディセプションやってましたね、は
い、そうですね、マーダーイン香港っていう副題のついた、はあ、香港のゲームですね、うんうんうん、まあ、何ゲームの中の文字が全部中国語で書かれて
るんですよ、うん、何のどういうゲームなんですか。
まあ、招待陰徳型ではあるんですけども、まあ、あの招待、そうですね、はい、マーダー役、要は殺人者、うんうん、と、鑑識官っていうか、はいはい、その死体を調べて結果何かを得た人、まあ、まあ、その人がマスター役になるんですね、
ほう、
はい、で残りの人はあの、うん、普通の捜査官っていう形で、うん、もちろん殺人者は誰かわからない、うん、でマスター役だけが、うん、あの殺人者を知ってる状態で、うん、ゲームが始まるんですけど、うん、手元にですね8枚の、うん、まあ、あの凶器が4枚、うん、でから何だったっけな、ちょっと忘れました、ま
あ、何かが4枚
ですね、何かが4枚
なるほど、うん、で、まあ、情報として8枚のカード、はい、
情報として8枚のカードを持ってて、はいはい、でマスター役の人がまずあの死亡した場所とか、うん、時刻とか、うん、そういういろんな要素が6枚ほどカードが出てきて、うん、その中の中にさらに 6つほど答えが書いてあるんですよ、うん、場所やったら公園だったり何々だったりっていう、
マスターは全部の答えを知ってるということですね。
マスターは犯人を知ってます。
ほうほうほうほう、
はい、
じゃあ今言ったその場所とかなんとかっていうのは分からない、
はい、
でそれは殺人鬼は知ってる、
場所とかなんとかマスターは、うん、が、妄想して選んでいきます。なんていうかね、まず犯人役の人が引き当てた人は自分の前にある8枚のカードの中から殺人に使った凶器はこれですと4枚の中から1つ選びます。で残りの4枚の中からもう1つ選んで、その2つを当てられてしまうとその人が犯人というのがバレてしまうんですね。でそれで捜査官側の勝利になっちゃうんですね。でマスター側はその2つの凶器と何かを知ってるので、そこにみんなの答えが行くように場所とか死亡推定時刻みたいなやつとかを、うん、その2つのやつから連想させるようなところに置いていくんですよ。例えば凶器がナイフだったとしましょう、
はいはいはいはい、
で他にも、まあ、あのバットやら何やら凶器が並んでるわけですね、はい、みんなの前にも、
はいはい、
その中でじゃあ死亡の、まあ、やられ方は刺殺、殺す、刺し殺すっていう形のところに置くと、
はいはい、
あじゃあバットじゃないなっていうみんな分かりますよね。じゃあ残ってる刺せる武器ってじゃあメスとか、
はいはい、
ナイフとか包丁とか並んでたら、うん、じゃあこの3人が怪しいんじゃないかとかいう感じなんですね。マスター役は正直にうまく誘導していくんですけど、
全員がその2つを選んでるわけなんですかね、
はい、いやで、その2つは分からないです、はい、あのマーダー役の、ま、誰がマーダー役かがまず分からないので、
うんうん、
はい、誰かのどっかの2個がその正体になるんですけど、
うん、
はい、凶器とかを当てるのに、
それは殺人鬼以外知らないん
です。知らないです。で、マスター役が例えば死体は、まあ、視察された跡がありましたっていうので、
でもマスターは知ってる。
マスター知ってます。
ですよね。
はい。だマスターが置けるのは、うん、あのボードの例えばあの死亡推定時刻みたいなボードとか、うん、あの場所、殺された場所。
うん、まあちょっと整理すると、殺人鬼の、その凶器と、はい、何かっていうのはマスターは知ってる、
は
い、
マスターは知ってます。
ああそうですね、誰も知らないじゃないですか、
はい、あじゃないですマスターはそれはだから犯人も知ってます、
うん、そうですね、はい、OK です OK です、そこがそうですね、はい、
犯人も知ってます、
はい、
でマスター役はその犯人にみんながたどり着くように、うん、狂気を連想させるようなところに、
うんう
ん、あの並べられた6枚のお題のカードのところに置いたりとか、
う
んまあ、刺殺されたとか、はい、公園で刺されたとか、
は
い、例えばあの口紅っていうのがその答えの中に一つに入ってるんだったら、うんまあ、大、うん、あのお手洗いとかを選んだりとか、うんうんうん、殺された場所はお手洗い、
はいはい、
あじゃあこの口紅とか怪しいんちゃうとか石鹸とかあるんですよ、
はいはいはい、
物の中に、
はいはい、
石鹸もなトイレにあるよねとか、
はいはい、
そういう感じで推理していって、
はいはい、
でみんな一人ずつその推理をした結果、はい、この人が怪しいですと、
うん、
で狂気これとこれやと思うみたいなことを言ってって、うん、だんだん絞っていくっていう、
この人が怪しいですという根拠が今のちょっと説明の中でといまいち、
だからマスターがトイレを指してると、
うん、
でトイレの中にありそうなものって言ったら、うん、今この人の口紅とこの人の石鹸やとかね、でこの二人で絞った時にもう一つの原因が刺殺で死んでると、うん、死因が
でも持ってるのは4つ
持ってるのそう4つ4つの中に片方はナイフとかそういう刺せるものを持ってない、片方は持ってる、はいはいはい、じゃあこの人が怪しんちゃう、
はいはい、
そういう感じで推論立てていくゲーム
な
んですよ、
はいはいはい、
ただそれが本当かどうか分かんないですよ、
はいはい、
その推理を立ててる本人がマーダーかもしれないんで、はい、
まあ、ちょっと連想ゲーム、
ね、そうですね、はいはい、で結構絞り込めちゃうゲームですね、うんうんうん、割とマーダー役が不利な感じではあります、うんはい、なのでマーダー役はその自分の8つの中から2つを選ぶときにあまり連想されにくいものを選ぶんですね、
はいはい
はい、
まあ、特にその2つ同士のつながり
もつながりがなさそうなやつ、はいはい、ともしくは他の人のプレイヤーの手札にも似たようなのがあるやつを選ぶんですよ、はいはいはい、ほなマスター役も例えばトイレってやった時に石鹸はあるわ口紅はあるわ、ね、別のものがあったりとか、はいはいはい、あったりするんでそれで混乱させてしまうので、うん、マスター役も選ぶのを悩んでしまうと。
だから基本的には1対多数の、まあ、対戦、
ね、そうですね招待員とかという形ですね、
はいはい、なるほどね、はいまあ、というディセプションというゲームがちょっとだけ僕が気になったので聞いてみました。
え面白いですよあれ、うん、よくある招待員とかとちょっと変わった感じで、
そうですねちょっとひねってる感じですね、
面白かったですよあれは、
うんうん、
はい、
はい、
だいぶ説明取られましたね今の16分とか言ってますね
ちょっとね僕もあなんか説明しにくいものを聞いちゃったな、
長なりそうやなって僕もうろ覚えになってきてるんですまあゲーム会の話はそんなとこですかね、
ですかね、
はい、宮尾さんは最近はどうでしたか、なんかありました？
最近ですか、そうですね、まあまあゲーム作ってますはいつも通りですけども、はい、そうですね、なんかありましたよね、なんかあったはずなんですけど、なんか今僕の記憶が曖昧になりつつあってきて、なんか最近やっぱちょっとアルバイトをちょっと片手間で始めたんですけど、はい、なんか前にも言ったかもしれないですけど、カラオケ屋さんでアルバイトしてて、それが週3日なんですけど、
はい、
だから週3日入るだけでも結構僕の体力がゴリゴリ削られていく、
まあ、そりゃそうでしょうね、
はい、でもこの間初給料がもらったんですよ、
お
ああやっぱ働くっていいなってちょっ
と思いました、働いてはるじゃないですか
いやいやまあまあその労働の対価をもらった時に
ああ
もうこの疲労は無駄じゃなかったっていう、
なるほどカラオケでじゃあお仕事されててなんか面白かった話とかあります？
面白かった話ね、
まあ、言える範囲でですけど、
そうですね、基本京橋のお店なんですけど、はい、まあやっぱあそこら辺に来る人ってなると基本酔っ払いが多いというか、ちょっと酔ってる状態で来られるお客さんとか多くて、でもなんか飲み物を最初に頼んでもらうんですけど、そのお店、僕のお店はで飲み物を注文一つお願いしますって言ったら、あれなんだっけ、うん、なんだっけってずっと言い続ける人がいて、いやなんだ知らねえよって
酔っ払いですね、
あれ何やったっけってめっちゃ僕に言われるんですけど、いやあれ何やったっけ知るわけないやんと思って、
メニューは出てるんですか？
メニューは目の前で見せてます、
あなるほど
この中からって言ってるので
指差しすらしない、
そうそうそうそう、あれ何やったっけってひたすら繰り返される、
泥酔い状態ですね、
そうですね、でいう結構酔ってる人
が来たり、そういう方頼まれるのはお酒なんですか？また
いやその人はストレートティー頼んできましたね、
ああなるほど、さすがにしんどい
あなのかな、でも酔ってんのかもよく分かんなかったんですけど酔ってんのかただボケてんのかっていう、
なるほど、ね、
その店シニア層がやたら来るんです
よ、あそうなんですか、
そう若い人よりはもうおっちゃんおばちゃんばっかり来るお店で、ははははそうなのでもう
だから逆にじゃああんまり暴れるような方いらっしゃらないんですか？
いや僕はあんまり会ってないですけど、まあ、過去そういう客がいたっていう話はちょいちょい聞いてますね。
やっぱ酔っ払いの方は大変ですね、
なんかマイク投げつけられたとか、
うん、
なんか噛まれたことがあるとか、
噛まれる、
もう噛まれて血だらけになるとか、
犬か
な、ね、いや人らしいですけど、うんまあ、犬畜生レベルの人だと思いますけど
犬に失礼な気がしてきました
ね、本当です、犬の方が可愛いです
か、ね、はい、可愛いですかね、はい
まあそんなカラオケの仕事とかを最近ねやったりしてます、はい、
コメントがちょっとありますね、
はい、いただいてますね、杉さん、ニョキ、はい、見てくれてます、はい、ヤンマーさん、ディセプションですね、
ディセプションです、
ディセプションです、秋武さん、ディセプションは明確に追い詰められるとどうしようもなくなる、
そうですね、結構マスター役がピンポイントでガッてやってみんな推理が固まってしまうと、うん、追い詰められますね、やっぱりはい、マーダー役が若干不利な感じはします、
マスターの力量にもかかってきそうですね、
でもで人数が増えると、うん、まあ、6人とかになると協力者みたいなのが増えるんですよ、うん、共犯者、だその人は要は犯人ではないんですけど、はいはい、推理を混乱させる役目を担うみたいな、はいはい、
でも情報は持ってない、
ね、あれどうだったかな、犯人知ってたかな、ちょっと覚えてないですよねその辺がね、
まあまあそういう協力者も出てきたりすると、はい、人数によっては、
はい、はいはいはいっていうのがありますね、その辺使えばもうちょっとバランスが良くなる感じはします、
まあ、ちょっと人数対応が結構幅広い
12人にやったかな、結構ね、もうわけわかんないです、12人とか、まあ、時間がすごいかかるんで、
はいはいはい、ね、
あれはしんどいです、
まあ、ある程度人数絞った方が良さそうですね、うん、
あとはそうですね、僕最近なんかねあったんですけどね、
うん、
すっかり忘れてしまいました、
ね、わかるわかる、
なんか言おうと思ってたんですよ
そうそうそう、僕もね、まあ、前の週末の話とかね思い出しました、僕桜降るように決闘の大会に出
たんですよ、ああ言ってましたね
今それ言って思い出しましたけど、はい、
どうですかね、
あれがヒガッチゲームズさんで、はいはい、行われてたやつで、なんか、その大会の運営の手伝いをされている方からちょっと誘っていただいて、でまあせっかくなんでと思って、まあ、あの1勝2敗でしかもあのスイスドローで最後だけ勝つっていう、
あ
だからあの最後あの全敗している人同士戦ってなんとか1勝を拾うっていう、
なるほど、
まあ、ダメダメな、ね、あの結果でしたけど、
残念ですね、
まあ、やっぱ大会ってなんかね、あの独特な雰囲気はやっぱちょっとあるんで、
張り詰めてますか、
そうですね、張り詰めてる、うん、そうそう、なんか独特の緊張感は多少あったりはして、やっぱそれが苦手だったりする人もいるかもしれないんで、
うん、
まあ、やっぱ大会ってこういうもんだよなと、僕はあの TCG とかで大会ちょっと打ってたこともあるから、まだ別にそんなにではないですけど、でもやっぱりちょっとしんどいですね
ちょっとそうですね、あの、うん、早く出さないとみたいな焦りがあったりかもするかもしれないですね、
うんうん、
まあ、制限時間とかあるんですね、
はい、制限時間があるんで、はい、もうその制限時間をあの逆算してその時間まではまあ別に大丈夫なんだと思えば特に僕は焦ったりはしなかったですけど、35分なんで、
やり慣れてない人だとね、ちょっともたついちゃうと遅延行為に取られるんじゃないかみたいな、
うん、
そういう感じで余計焦って変な手打ってしまって負けるとかもあるかもしれないですね、
そうですね、そういうことももしかしたらあるかもしれないですね、さすがに5分ぐらい考え込まれると僕もちょっと困りますけど
そうですね、
はい、とかがありました、
いやー全然思い出せないな、何やったかなまあいいか、
はい、
特に最近なんかね、結構最近はねお店の方がいろいろいらっしゃいますね、
ほう、
はい、あのトリックプレイさんだったり、
うん、
シャッツイさんだったり、
はいはい、
トイラボさんだったり、
うん、
他にも結構お店の方がいろいろと、あれ、あの方、
これは思い出せないと、
バックギャモン協会の方がいらっしゃったりとか、
はいはい、
たまたま大阪の方にあの出張で来られてて、まあ、別の用事で、うん、であちこちゲームカフェとかゲームショップさんを巡ってたみたいなんですけど、
はいはいはい、
うちにも2回、いや3回ですね、同じ日に2回と、はい、次の日にも1回、はあ、土日でいらっしゃって、
はい、
すっかり僕最近あのバックギャモンアプリでひたすらバックギャモンしてますから
、ね、あ、なんかやってましたね
楽しいですね、
よう
やくルールをちゃんと理解したんで、
はいはいはいはい、
ちゃんと理解して何回かやってたのやっぱり定石というか、
はあはあ、
こうするとちょっと有利に導けるみたいなのが分かってくると楽しくなってきます、
ね、はいはいはい、
もうほんま名前だけは聞いたことあるっていうゲームよくあるじゃないですか、うん、まあ、そのうちの一つだと思うんですけど、
僕もギャモン、バックギャモンはそうですね、なんか1回2回確かやってそのままになってます、
ね、そう、1、2回だとね、もうピンとこなかったんですよ、
あ
結構これ運ひどくないっていうのがあったんですけど、
あ
慣れてくると結構出目で、あこの出目だったらこうやるとかなり抑え込めるとかいうのが分かってきて、まあ
そうです
ね、はい、そうやるとそれをさせないためにってなるじゃないですか、
うんうん、
あこれ楽しいってなってやるんですけど、まあ、CPU はやたらゾロ目が出てくるんでゾロ目が出ると行動回数が倍になるんですよ、
はいはいはいはい、
それでもやち込められてなんかねあこれ対人の方がいいなっていう最近思ったりするんですけど、まあ練習にちょうどいいかなっていう、
あれ作業にはあるんでしたっけ、
ありますよ、バックギャモンボードはちゃんとありますんで、もともと別の常連さんの方がから教えていただいて、
うんうん、
面白かったんで、うん、あじゃあボード買おうと思って、
はいはい、
ヤフオクで安いやつを落としてきて、
はいはい、
あるんですけど、まあ、クリビッチと一緒でなんかもうちょっとかっこいいボードとか欲しくなる感じですね、
あなんかでも最近ツイッター見てるとバックギャモンボードを作ってる人みたいなのがちょいちょい見かけました、ね、
ちょっと前でした、あのハッピーゲームズのりょうさん、
りょうさんがね作ってはったちょっとエロっち
あれかっこいいっすよね、エロかっこいいやつね、
なんかインフェルノっぽいやつ
ね、ああいうのあったら映えるなと思って、うん、すごく欲しいですけどね、いくらすんねやろみたいな、ね、あんなん買ったら
ちょっと夜っぽい感じですけどね、なんかカフェっていうよりかバーっぽい感じ、
バーっぽいですけどね、
うん、
でもまあなんかあってもいいかなっていう気はしますよ、うん、すごいかっこよかったですね、
ですね、
はい、 あとなんかノスゲームさんでしたっけ、あのマムマムマーガレットかなんか出されてるところの、あそこがなんかウッドバーニングのバックギャボンすごい綺麗なやつ、
はいはいはい、
見せあのツイッターで上がれてました
けど、上げてましたね、
あれもすごいなと思って、
うんうん、いやよういろいろやりますよね皆さん、すごいな本当、はい、ではコメントちょっといただいてるので読ませていただきます、はい、かやさん、ディセクションずっと遊びたかったので遊べてよかったです、共犯者は犯人と答えは知ってましたよ、
あなるほどそうでしたか、はいはい、もう僕すっかり忘れてました
という感じで、で、はい、浦真子さんお疲れ様でした、遊びたかった泥床が遊べて楽しかったです、次は逃げ切る、
あそうですね泥床ね、浦真子さんあっさり捕まりましたからね
そうなんだ、
そうです、僕は片っ端から捕まえていったんで
で、ブログは完了した、
早い、
はい
早いよ
この、ということで浦真子さんのブログは常に更新されたのでよかったら皆さん見に行っ て、 ってください、
そうですね、かなりの方が見られてるみたいで、
うん、すごいですよね、
月間ページビューどれぐらいいってるって言ってましたかね、一番超えてるかなんか、
あのあれですね、広告広告
ね、すごいですね
広告収入、
すっかりブロガーですよね有名ブロガーですよ ね
ブロガーすげえ、
なんかまずいラーメン出したら悪口書かれて誰も来なくなるタイプのあれかもしれない怖い怖い、
なんかブロガーって言った瞬間にうそんくさくなる感じがなんか
そうですね、
YouTuber と一緒の匂いがする
、浦岡さんそういうタイプじゃないの信じたい
と思うなんでこう横文字にすると若干
うさんくさくなるね、
言ってること全然間違ってないですけどね、ブロガーはブロガーやし、
ブロガ
ー YouTuber は YouTuber やし、ね、はい、なんか不思議ですね、
いや一部の悪い人が目立つんですよ ね、
まあ、そうですね、あ
だから鉄道のファンの方とか一緒で、
は
い
は
い
は
い、
ね、
一部のマナーのなってない人がもうクローズアップされて目立つという、
は
い
は
い
はい、もう撮り鉄はマナー悪いからなみたいなのをよく見ます
もんね、全体を指して言われてしまう、
ね、
まあそれを自浄作用がだからできてないんでしょうね、まあまあそんな話で脱線してる場合赤字になりました、
はい、あと残り3分です、
ちょっと宣伝ですね、はい、今週末は、朝ごいたあります、
おう、どうい
う、はい、はい、でちょっとですね日曜日が18時まで、うん、10時から18時までの営業となりまして、
うん、
そこでもうお店閉めまして私あのそこから横浜の方にちょっと帰省しますので、うん、
はい、
はい、で月曜もちょっとお休みいただきます、
うん、
で火曜日はいつも通りのお休みということで、
うんうん、
まあ、日曜の夜から月火とお休みになります、
はい、
で、まあ、その間にあちこちちょっと回ってこようかなと、
うん、
まあ、向こうのご両親にも会いに行くのもそうなんですけども、
はいはい、
そうですね、あのスゴロク屋さんとかメビウスゲームズさんとか、
うん、
テンデズゲームズさんとかって僕まだ行ったことがないんですよ、
はいはいはい、
なのでこの機会にちょっと行って、
うん、
なんか見てこようかなみたいな、
はい、ぜひぜひ、
あとはその時に、まあ、あのディアシピールさんもちょっと月曜日にご委託会 やられてるそうなんで、
うんうんうん、
それに顔を出せたらなというの
が
あって、
はいはい、
その前に、まあ、遊びカフェさん行ったりとか、
うんうん、
あのリトルゲームさんもちょっと行ってみたいなという、うんうん、
ディアシピールはね個人的にねちょっと行くとやばいのが、あの他ではもう、ま、本当に見かけないゲームが
ちょ
っと置いてあったりするんで、
やばいですね、
ちょっとね怖いっすよ
まあ僕もそんなにゲームの数めちゃくちゃ知ってるわけじゃないんで、多分置いてても気づかないかもしれないですけどね、
あ僕前にあのレーベンヘルツの吸盤が置いてあって思わず買ってしまうという
ああそうでしたね、
買わざるを得ないっていうのがありましたね、はい、
あ僕もなんか買うかもしれんなあったらね、まあ、それの中のスゴロク屋さんとかなんか買ってせっかくやから買おうかなとかありますしね、
スゴロク屋さんあのぜひあのお店を見てきてください、あのもう本当にそのゲームをあまり知らない人にちゃんと向けてそれを意識して作られてる店なんで、もうディスプレイとかがすごい、
そうなんです、
基本ねめっちゃ低いんですよ、
ほうほう、
あの棚とかが、そう、まあ、子供向けでもあるし、そう目線をちょっと低く作られてる、
おすごいですね、
すごくねすごい面白い感じです、はい、
ぜひとも、ちょっとまあお店の様子とかね、はい、どんな感じなのか見たいですね、
あとはメビウスさんに月曜日に行かないように気をつけてください、
あ月曜日休みですか、
休みだったはずですよ、ちょっと一回調べておいてほしいですけど、
まあ、もともと火曜日に行く予定なんだ、
う
ん、
そうそうそう、
そうそう、あと喫茶マーブルさんも行くつもりはしてますね、
はいはいはい、
本当はねあの同じ日に開業したあの深川一服さん動物将棋カフェの一服さん行きたかったんですけど、
はいはい、
調べたら月火水定休日って書いてあって、
うん、それは
無理やなと思って
その日曜日の夜に
諦めの境地、いや日曜の夜だともうそこ閉まってるんですよ、夜だと夕方までしかもされてなくてです、
ね、まあ
しょうがないということで、
まあ、今回は縁がなかったということですね、
はい、
はい、ということで残り10秒、
はい、
はい、では皆さん良い夢を見てください、はい、
おやすみなさーい。おやすみなさーい。ということで。